はい、では今日はダニエル書3章16節から18節です。ダニエル書の3章の16節から18節です。午後に1節ずつ読んでいきますけれども、この16から18をじっくりと見ていきたいと思います。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。まあ、先ほど言いましたように、このダニエル書というのは、キリスト教ではない、まあ、その異教ですね。その中においてキリスト者として生きていく、まあ、その証言を、証を、見ていくことができるわけなんですね。ダニエルはまたその3人の友人がバビロンの言語と文学を教えられて、名前まで変えられ、王の中で、王宮の中で仕えていくエリート養成の教育を受けていたにもかかわらず、彼らには神がそれをしておられる、神がそこに自分を置いているんだということを確信していました。で、皆さんも本当に持ってほしいんですね。いかにもクリスチャンじゃない予的なですね、異教的なような環境にあったとしても、神は全てをそこで、自分は神においてそこに置かれてるんだですね。神に仕えるんだ、そこに建てられている人たちに仕えることによってイエス様に仕えることができるんだ、いやそうなんだ、だから他の人たち以上に真心を込めて、この、働くことができるんだと、仕えていくことができるんだということなんです。ところがですね、その自分がイエス様に従っていきたいと思ってイエス様に仕えているという、この親密なところに、ね、そこでやってはいけないことを言われた時には、もう死んでも、まあ、それはできませんと、まあ、いうこの心定めが必要なわけです。で、先ほど言いましたように、10日間野菜だけを食べさせてくださいと、このダニエルが言って自分を不利にしていくわけだけども、神が彼らを不足を補ってくださり、いや不足以上に溢れて、本当に彼らに そこにいる、王宮の中でこの他の知者たちよりも10倍も知恵が与えられたという証を立てていくことができるわけなんですね。で、このようにして、異教の中に生きるというのは、絶えずその緊張があります。緊張がある。で、今日はそのもう何て言うのかな、トップレベルの、話になります。その自分がイエス様を主として生きていく、第一として生きていくときに、その中にその大きな権力が入り込んできて、それをやめさせる、妥協させるですね、偶像礼拝をさせる、中において、試練を彼らは受けるんですね。この神を信じているダニエルの友人3人が試練を受けるわけなんです。ネブカデネザルがこの帝国を作っているわけです。帝国というのは以前もお話ししましたけれども、単なる一つの国じゃないんですね。簡単に言うと、例えばすごい人が東アジアの地域から現れて、中国と、例えばそうですね、中国から現れて、そして日本 と、この北朝鮮、韓国、またその周りにあるあそこらの東南アジアの国をですね、この全部を一緒くたにして、一つの政府にして、一つのお金にして、そんなイメージです。 で権力をまとめなきゃいけないですね。まあ、小さなレベルでも日本史で起こりました。例えば豊臣秀吉が天下統一をするために刀狩りをしましたよね。で徳川家康が、幕府の時に参勤交代をさせました。そして明治維新になったら、そんな天皇には力がなかったけれども天皇を中心としたこの国家神道の形として国づくりをしていった。最後はね、荒人神と呼ばれるようになったわけでしょ。まあ、こういう形でこの権力を一つにしていくということがバビロンの中でも必要だったんです。でいろんなその役人がバビロンの全域にいるその役人たちが集めてきて、そして何したかといったら金の像、全身金の像を作って、それにこのファンファーレ、この楽器をですね奏でた後でみんなでひれ伏すという儀礼行為を行ったわけです。儀礼ですね。でその時に行わなかったのが3人の、この友人だったんです。それで、怒りたけって怒ってですね、ネブカリネザルはそれでもやっぱり彼はなんとか冷静になって、お前たちどうするんだと聞いたときに答えたのがさっきの言葉だったんです。燃える火の中にどうぞ入れてくださいと、救い出してくださいますと。しかしそうでなくても私はあなたの神には使いません、私は生きている神に使いますと、このように言ったわけなんです。で私たちがしばしばこのような圧力を受けます。先祖供養はじめとする異教の儀式があるでしょう。職場に神棚があるっていう人いらっしゃいますか？職場に神棚、あ、はい、ありがとうございます。いらっしゃいますね。身近ですね。そして順番交代でね、例えばこの行ってください、参拝に行ってくださいとかね、意外にありますよね、そういう場面。また偶像だけではなく、例えば飲み会があってもうみんなヘベレケになっちゃってね、そういうところで幹事をしてくださいというときにどうするのか。いや、実際に数週間前、20代のね、カルバリチャペルのキャンプがあったときに証しを聞きました。彼は電力会社に勤めてますけれども、もう幹事やってますよ、ずっと飲み会ので、そこでいかにどのようにしてというですね、やはり同じように上司に私はクリスチャンだからと言って、自分は飲まないけれどもその感じをしている。で、そのもっともっといろんな葛藤について話してくれましたけれども、こういう形で、関わっていくわけなんです。で、先ほどのこの先祖供養についてですね、また他にもいろいろあるじゃないですか。家族付き合いとかいろんなものになって、クリスチャンは決して先祖を見捨てることもしないし、あとお墓を大事にしないということでもないし、死んだ人たちのことを痛み悲しむということもするわけなんですよね。するじゃないですか。聖書にも書いてますよ。初代教会でステパノが殉教したときにみんな痛み悲しいんだってあります。あとアブラハムが、この亡くなって、そしてイサクと、あの時なんだっけ、イサクとイシュマエルかが来てですね、この墓に葬って、お墓もちゃんと書いてありますね。先祖の墓も書いてある。だからそれは持っているにもかかわらず、その中に偶像礼拝もこう混ざっているがゆえに、こう拒まなければいけない。だから聞いている人にとっては、なんだ家族を大事にしない、なんだこの付き合いがまずいじゃないか、先祖を台無しにする、それじゃ文化破壊と同じじゃないかというふうにそしりを受けていくわけなんですね。でそこで日本にいる宣教師で、私の友人の宣教師ですねにも仏壇についてこういう質問を受けたんだけど、どうやってこの先祖供養と先祖を敬う違いを教えたらいいのかってこう僕は言われたんですね。まあ、彼アメリカ人ですから、難しいじゃないですか、そこで私説明しました。例えば生きている中において皆さん、親戚が来ました、また久しぶりに自分の父親母親、あるいはね、お年召した方であれば自分の息子娘が久しぶりに来ましたと。で今にまで招くじゃないですか、リビングルームまでね。そしてお茶出してお菓子出して、 まあ、あの部屋の中も少し見せたりするかもしれませんが、どうでしょう、結婚されている方は夫婦の寝室にまで連れてくるでしょうか。普通しないですよね。ましてや、自分が夫婦で夜寝るときにですよ、ベッドの中に真ん中に自分の父や母や親戚の人入れますか。絶対ありえないですよね。絶対やらないですよね。この違いです。リビングルームまでは招くんですよ。これが先祖を敬うことです。そして死んだ方々を追悼することですね。この忍ぶことです。そこまではいいんですけれども、私たちの親密な関わりがあって、霊によってイエス様と交わってるんです。これコリント人への手紙の確か6章かなのところに、霊にあって主と一つになっていたと遊女の話が書いたんですよ。そこではそれイエス様と遊女を、自分がその遊女と交わった、つまりいわゆる風俗に行ったらね、行ったらどうなるかって言ったら、自分がイエス様のこの聖霊、イエス様の御霊、この聖霊が与えられている宮であるから、いつも礼拝をしているっていうのは、霊によって、つまり結婚関係っていうか、イエス様と交わっているわけですよ。その中に遊女、つまりイエス様と遊女を一つにする、考えられますか。もう想像もしちゃいけないぐらいの忌まわしいことですよね。でこれを行うことになるよと。先祖供養というのは、先祖崇拝というのはそういうことなんだよ。でこうやってその家族のことを思う、今生きている家族、ご遺族のこともそうですね。全ての人は、本当に私たちはキリストにあって愛していく人たちであるわけですけれども、そこの部分はできないよ。だからここにいる友人たちも同じで、バビロン州において非常に優秀な役人だったと思います。非常に優秀だったと思う。本当に王を敬い、そこにおいてはその同僚も本当に全ての人に対して、この 業務も非常にしっかりできていたと想像されます。特にダニエルはもう火の打ちどころがないというのは6章に書いてありますですね。でそういう中において決してそこには立ち入らないということです。で今もう定着した日本語があります。同調圧力ってのありますね。一人一人と会えば、まあ、みんないい人なんですけれども、この集団でいるときに、言われてないんですよ、直接やっちゃダメだよって。でもみんなはやってるから、ものすごいこれが逆らうようなことをすると圧力がかかるじゃないですか。で今ここはそうなんです。みんなが集まって一斉にその全バビロンから集まってきた役人たちがひれ伏しているわけなんです。でも彼らはしなかったということなんですね。でこれがキリスト者にとって時に必要になるこの圧力に屈しない態度なんですね。パウロはローマの12章の2節で、この世と調子を合わせてはいけませんと。私は主のものですという信仰告白と決断が必要になってくる。イエス様だけが第一の方だ。イエス様は私を愛しているわけなんです。でこうやって同調圧力を振り切った一人の女性が旧約聖書に出てくるんですけども、モアブ人のルツですね。で、このエリメレクですかの家族ですね。でルツが奥さんで、で 息子2人で、モアブという地ですね、この今のヨルダン、視界の東側です。そっちに、飢饉だったので動いていったんです。それで動いていった時に、なんと悲しいことが連続して起こってしまいました。旦那さんが死んでしまったんですね、ナオミの。そして、その後で、それぞれ自分の息子2人がいたんですけども、その息子たちは地元の女の人を、娘を、自分の奥さんにしていきました。でその、奥さんというのはモアブ人のオルパという人、そしてルーツだったんですね。ところがその息子まで死んじゃったんです。女3人が残っちゃったんですよ。で当時皆さんどうでしょう、母子家庭の方々はあれですよね、一応なんか手当ありますか。いろんな手当があるじゃないですか、日本は福 福祉制度が昔はなかったんです。だから旧約聖書というのはこのヤモメであるとか、このヤモメっていうのは孤児と一緒にね並べられている部分が多いんですよ。非常にもう危機的な状況です。家計っていうかそのお金はちょっとホームレスよりちょっと良くしたぐらいかなっていう、ホームレスギリギリの路線です。そのぐらいですね。で3人しかいないと。でベツレヘム、彼らの故郷であるベツレヘムにもう主が帰り見てくださった、つまり飢饉が終わったという噂、話を聞いたんですね。で戻ると、そしてナオミが2人に対して自分の神に、自分の母の家に戻りなさいと、自分のところに戻りなさいと言ったんです。全く知らない外国ですよ、ね、であと一番楽じゃないですか。またもうそしてやもめになっちゃって自分自身もですよ。戻りなさいと。でオルパもルツも絶対嫌ですって泣いたんですね。けれどもまたあなたの旦那さん探しをね、あなた方の旦那さん探しするって言っても、この受け継がなきゃいけないから、昔はそういうあれがあったんですね。エリメリクの、つまりナオミの、旦那さんのエリメリクの名を受け継がなきゃいけないから、だから私から生まれてくる子供があなたの息子に、夫にならなきゃいけないんだよと。まだ生まれてないんだよとね。もうだから生まれたとしてももう 20歳か分かんないけど、そのぐらいの差がある、待たなきゃいけないんだ、そんなの無理だよって。でオルパは悲しみながら戻ったんです。でナオミも、あなたもオルパに従いなさいとルツに言ったんですよ。そしたらね、ルツはね、意固地なんですよ。こう言ったんですね。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死に、そこに葬られたいのです。泣けてきますね。ここまで純粋な、なんていうのかな、忠誠っていうの、忠誠を誓うっていうか、姑に対してなかなか見つからない真実の愛で、これが彼女の、いわゆる同調圧力に屈しない、あなたの神は私の神で、もうここで回収してるんですよ、この改心してるんですよ。もうモアブ人としてじゃなくて、イスラエル人の共同の中に入っていきますよと、そしてイスラエルの神に私はつきますよと。でこの彼女がイエス様の先祖になるんですよ、信仰によって、まあ、義と認められた人ですね。で決めてしまう人はいろんな犠牲があるかもしれません。でもその犠牲もあるんだということを知りつつ、主に従うことを決めていくんですね。イエス様が十字架に行く、十字架につけられることを分かりつつ、エルサレムへの道を、この旅を続けていくときに多くの群衆がついていってました。もうイエス様に従ってるんだっていうこのクリスチャンがたくさんいるとするじゃないですか。でもそこで試練を受けたときにどれだけの人が残るかっていう感じですね、雰囲気的に。群衆に対してイエス様がこう言われたんですよ。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。憎むってね、これ大事にしないとか本当に憎むっていうことではないです。そうではなくて、ものすごく大きな決断を、もう本当に大事な父や母や兄弟とかいるけれども、それよりもイエス様、それ大事にするんですよ。父と母を敬いって書いてあるじゃないですか、モーセのね、律法の。大事にするんだけど、それよりもイエス様が第一なんだと。でこの決断をしなきゃいけないときに、憎むっていう言葉をただ使ってるだけなんです。ものすごくどっちも大事であるけれども、どっちかを選ばなければいけないっていうことが起こるときに、苦渋の決断ってあるじゃないですか。それを憎むっていうふうに使ってます。でその後にイエス様が言われたのは、この費用を計算しなさいっていうことなんですね。この群衆に対して言ったのが、 塔を築こうとするときまず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めたものも完成できなかったと言うでしょうと。でこういう話をします。だから費用を計算してない人っていうのはいろいろやってるんだけどいつも中途半端、完成しない。だからイエス様を第一として生きていくという時にいつもこの中途半端でやり続けていったら、いろんなことはやってるんです、いろんなことはやってるけれども結局何も残らないねっていう生活になっちゃうんですね。これ結婚に例えることはできるんですけども、結婚式を挙げるときにキリスト教式であれば牧師さんがの前で神様に誓いますよね。なんて言いますか、健やかな時も病める時もってなんです。健やかな時だけじゃなくて病んでる時もあります。でよくこの結婚のカウンセリングっていうか、この若い人たちに、まあ、自分も若かったからね、本当に未熟極まりなかったんですけども、こう理想の相手っていうのをこのいろいろ考えるじゃないですか。で考えていくうちにいろいろ条件っていうのをちゃんと作ってんですね。こういうあって、こうであって、ああであって、まあ予定だったらこの3つのなんだっけ、あのなんか高いなんだっけ参考とかってあるけれども、クリスチャン版もあるんですよ、ね、でクリスチャンの用語使ってるからなんかあの霊的に聞こえるんだけど、いや実は世の人と同じことをやってしまっている。何かっていうと、こう条件つけてってんです。でそうじゃなかった時どうするのかなんですよね。で辞める時もって書いてあるように、さっきの費用を計算すると辞める時ってのは同じなんです。そういうことがあっても私は一緒にいます、イエス様のところにいますって、でこのように決める必要があります。であとは御言葉を聞いてる時にどういう感じで聞いてるかっていうのが大事です。でそれがイエス様がお語りになった土のに種をまく例えですね、の時に、当時の巻き方っていうのは、このこういう全体に巻きますから漏れてしまう、そこにちゃんと良い土地の落ちない種も出てくるわけですね。でこのあぜみっていうんですか、あの踏み固められた道のところは鳥が来て食べてしまうし、岩地というのはイスラエルにたくさんあるんですけれども、乾燥した地域だから薄くにこう土が覆っていくようなところっていうのはすぐに花が咲くんですけれども、すぐ枯れてしまいます。そしてあと茨があるところは育つんだけど、 実が結ばれる前にこの茨によってこの 殺されていくっていうか、実までいかなくなって、でちゃんと目的通りの良い土地があって、そこでは30倍60倍100倍で、私たちがとかくあるのはこの、試練の時にこの御言葉を聞いて喜んで今まで聞いていたのに、実際のことになっていくと、捨てていってしまう。これが岩地なんですね。感情レベルなんですではないよということなんです。でいかに私たちが岩地じゃないようにしていくかっていうのが、この私たちにとっての醍醐味なんですね。まずは礼拝生活、教会で交わって責任も関係にあってい、くという生活じゃないですか。献金もするでしょ。すごいなんかお金って臭いよね。臭い、泥臭いっていうか、この一番このお金っていうのは人間が現れるよね。でもそこをね、神の方に持っていくからこそこの良い土地になっていくんですよ。で他にもそうでしょ、さっきの証もそうです、ね、ダニエルの一章がなんかこの知識でね、こう今も読んでるけど知識じゃなくて、あ、生活なんだと、生活で体験していく、行っていくものなんだと分かってきますよね。でこの本文に戻りますと、この彼らの言葉は一つ一つですね、から見ていきましょう。16節でシャデラク・メシャク・アベネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。第一に彼らは自由にされていました。神 神を主とすること、神の命令に従っていく、神のみに仕えていく、神を恐れていく、神の奴隷となっていくということは、あらゆるすべてのものから自由になる道です。いわゆる世間体とかね、いろんなのに自分は縛られていると感じないでしょうか。クリスチャンになってからもあんまり生活は変わらないと思います。しかしね、心が変わってる、楽になってる、自由なんですよ。同じ上司にクリスチャンになってからも使い、の元にいるかもしれない、でも自由なんですよ。今まではなんかこの金、お金儲けなきゃいけない生活があるから、だからやっていこうかなっていうね、で上司にこんなこと言われてるけど、でブーブーブーブーね、なんか飯を食ったの、お食なんか昼食食べてる時になんか同僚たちと一緒に悪口言ってね、まあ、そういう消極的な態度だったでしょ。それが自由なんですよね。いやそうじゃないよと。で今度は自由だから、この権力のあるところから、この何か押し付けられるような時にも変わらなくやっていくことができるんです。動じることなく、揺るぐことなく、同じようにクリスチャンやってればいいんです。金太郎飴のように、どこ切っても、ああ金太郎だと、どう切ってもクリスチャンだと、なんか調子いい時も調子悪い時もクリスチャンだね、あなたはと、という自由が神の奴隷となることによって与えられるんですね。神の命令に従ってるっていうことだけで、どんどんどんどん神様がいろんなことをしてくださいます。で次17節を見ると、もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。第2に、彼らは神の力に全幅の信頼を寄せていました。救い出すことができる、神がそれを御心としておられるなら、神がそうだっていうふうに思っておられるならば、神にできないことは何一つないんだという信仰であります。エペソの3章の20節に、私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方にですね。あとパウロはね、こう言ってます。ピリピの4章の12節13節で、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。いいね。なんか貧しい時って、なんか俺貧乏だって金持ちになれてて、で金持ちになるとなんか虚しいってなるじゃないですか。いやそうじゃなくて、どっちも OK だよと。あらゆる境遇に対処する秘訣、なんでかって言ったら、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと、こう言ってます。救うことができる力を神は持っておられるんです。で問題は何かというと、信仰がないかあるかなんです。で私たちに足りないのは、迫害とか試練とかに耐える力がないっていうことを思っていることが問題なんです。いやあるのか、ないですよ。今そういう話をしてるんです。私たちにあるかないかじゃないんですよ。そうじゃなくて、困難や迫害が来た時には神が助けてくださる力を持っているという信仰があるかどうかなんです。だから単純なんです。義人は信仰によって生きるとさっき歌いました。正しさは私たちにないんですよ、信仰にあるんです。だから信じるんですね。皆さんが例えばイスラム国の前に立って、そして首がちょん切られるっていうの時に、私には到底できないって、当然そうなんです。しかし神にはできるんだと、単純に信じればいいんです。そしたら子供でもできるんです。キリシタンの歴史の中では、ちっちゃな子が満面の笑みで、この刀が目の前にあるのに、満面の笑みで直前まで、首が切られる直前まで主を褒めたたいていたって言うんですよ。できるんですよ。神がそうされるんですから、聖霊の力がそういう力なんです。という信仰の問題なんですね。で18節、しかしそうでなくても主を、王よ、主じゃないね、王よ、ご承知ください。私たちは あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。第3に彼らは、いいですか、これ大事ですね、主の主権、神の主権を信頼していたんです。これ一見矛盾しますよね、17節と18節って。しかしもしそうでなくても、これすっごく大事で、神が救うってお決めになってたら、御心であれば救うんですよ、絶対に。もしかしたらそうじゃないと、神はここで命を取るとお決めになってるかもしれないじゃないですか。わかりました。そしたらどうぞと、やってくださいと、燃える火の中の中に入れてくださいと。でその中で私たちが燃え尽くされたとしても構いませんと、私はあなたの神には使いませんということなんですね。で私たちが、あ、さっきも歌った、すごいねこれ、やっぱりな、私の奥さんね、私のメッセージ知らないんですよ、全然知らないで作ってるんですけど、さっき何て言ってました、主は与え主は取られるですね、今ここに用意してるんですよ原稿。ヨブがね、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の身は皆は褒むべきかなと。与えてる時だけでなくて、取られる時にも主を褒めたたえますという信仰があるわけなんです。どうぞ、取らなば取りねえと、これはいうことですね。で私たちはとかく神様の全能の力を信じるときに、こういうふうに考えてしまいます。自分がなんかね、想定している範囲内において神が働いてくださるって考えちゃうんです。だからもうね、決め込んじゃうんですね。ここで例えば神様が燃える火の中から救われると、でそれはその能力あるんですけども、もしかしたらそうじゃないかもしれないと、そういう御心じゃないかもしれないっていうふうに思わないで、絶対ここで救われるというふうに思って祈っていっちゃうんですね。でそれ想定しちゃってんですよ、いろいろ。でそうならないと、なんだ神様してくださらなかったのかと、またそうおできにならないのですかと、沈黙の映画でもあったじゃないですか、なんで神は沈黙しておられるのですか。でいろんなところでロドリコにね、僕はね共感できるんですよ、宣教師じゃないですか彼。で僕も宣教してたし、今も宣教かな、ある意味で。あそこは共感できなかった、なんで沈黙してる、沈黙しないよ、めちゃめちゃ語ってるじゃんって、ね、思いながら、反論しながら映画館にいたんですけども、だから自分で思い込んじゃってるんですね。でその声が聞けないだけであって、でここでもそうです。だからここは矛盾してないんですね。で自分がなんかこの祈ってたのに聞かれなかったっていうように見えるようなことがあるかもしれないけれども、必ずヤコブ書にも書いてるけども、主の御心ならば私はこれこれをしてあれこれをしようと、御心ならば、でこれは消極的ではないんです。しかし大胆に祈ってください。自分でなんかこのね、例えばこの病気は治んないかもしれないな、じゃあちょっとあとで失敗するといけないから祈らないで、なんかちょっと可能性のあることだけ祈っとこうかねそれもまずいです、ですね。でもたとえそうでなくてもという言葉はとっても大事ですね。たとえそうでなくても私は従ってきますよ。で彼らは火の燃える火の炉の中に入れられずに済んだでしょうか。読まれた方、3章、済んでないですね。救われてなかったのか、祈り、その神様に能力がなかったのか、そうじゃないですね。どこにありました。火の中に神がおられたんです。全然火の害を受けてなかった。ネブカネザルが見たんですよ。おかしいぞ、縄で縛ってたのに歩いてる、で3人じゃなくて4人いる4人目が神のよう、神の子のようだって言ってるんです。神々の子 って、まあ、あります。まあ、彼はもともと異教の多神教のね、異教の持ち主ですから、神々の子って言ってますけども、イエス様がおられたんですよ、神の子。さっき歌いました、イエス、キリスト、生ける神の何ですか、御子、イエス様がおられたんです。だから燃えるような、火の燃えるような試練の中に私たちは入れられ得るわけなんです。しかし共に主がおられるんです。ある方が言いました。このシェイラ・ウォルシュという歌手ね、クリスチャンの歌手がこう言ったんですけども、平安は問題がないということではなくて、キリストが臨在していることだと。問題がなくなることは平安じゃなくて、キリストが共におられるということがもう明確に感じられることが平安だよと、こう言ってるんですね。で、最後にネブカネザルが称賛します。3章の28節でこう言ってます。本別家なシャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分のたちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まない、このしもべたちを使われた。彼はあっぱれだったんですよ。何がか、どう言っていくかというと、王の命令にも背いたと。彼らの一貫性に感動したんですね。俺に背いてまでも神に従えたんだ、従ってる。で、神を知らない人々はこの一貫性を見ています。で、私たちはこれやったら何か言われるんじゃないか、クリスチャンとして誤解を受けるんじゃないかというふうに想定して、いろいろとちょこまかちょこまか動いてしまうんですね。しかし世の人は見てます。このイエス様を信じてない人は見てます。いや、むしろ信じてない人の方が騙されません。クリスチャンってクリスチャン騙せるんですよ、簡単に。そのクリスチャン用語を使って、見心じゃなかったからとか、なんか分かんないけど、いろいろなこともあるじゃないですか、クリスチャン用語ってね。でも、もうそうじゃない人の方がしっかり見てくれてます。そしてそれでもこいつ俺の言ったことに歯向かったけど、ほんとすげえな、こっちのあれですね、信じている人らしく生きているというのを、証しに持っていけるわけなんですね。これが地の塩とイエス様が言われました。世の光とイエス様が言われましたの姿ですね。お願いしましょう。愛する塩、ありがとうございました。あなたの、この証をダニエルの3人を通し、ダニエルの友人3人を通して見ることができたことを感謝いたします。そして、お父様、どうぞここにいる私たちに、その勇気を与え、また、この御霊によって信仰を与えてください。お願いします。それから私たちがいろんなことが起こっているときに、試練を受けて、このつまずくような岩地の、ものではなくて、そうではなくて、良い土地に本当に落ちた種のように、しよう。生活をもって、この聞いたことを実践するようにしていきたいと願います。聖霊様がどうか助けてください。お願いします。あなたの恵みがこの1週間もとどまっていますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。